24章、マタイの24章の、今日はですね、25でないよ、24です。36節からになります。この前のイエス様がオリーブ山におけるこの終わりの日についての印をお話になってですね、そして34節見ればですね、誠にあなた方に告げます、これらのことは全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと。そして36節からですね、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられますと。ここで、知らないという言葉ですね、いつか知らないという言葉が出てきているんですが、この32節の方で、いちじくの木から例えを学びなさい、枝が柔らかになって、ということで、次に23節で、そのようにこれのことすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると、はい、知りなさいなんですよ。ということは、イエス様はご自分が来られるその死について近づいていく印、このイチジクの木の例えを使ってイエス様がお話になって近くなっているよということを言って、それで知りなさいとおっしゃっているにもかかわらず、この36節においては知りませんという言葉をここで使っています。でイエス様でさえも知らないと、この子も知りませんと、見つかりのみならずですね、イエス様でさえも知らないということを言っていますけれども、まあ、これはもちろんイエス様が、この大事なのはですね、ここで、人となっておられる時に、その姿勢としてイエス様が知らないと言っておられて、これは本当に神のみの領域なんだよと言っているところなわけですね。ですから三位一体と、この何ですか、イエス様が神であられて 父と一つであるということと矛盾しないんですけれども、ここってとっても大事ですね。イエス様があえてそういうことをおっしゃられる箇所っていうのは非常に多いですね。で例えばヨハネによる福音書の9章のこの一節で、生まれつきの盲人について、盲人が生まれこのようになったのはその人の罪なのか、それとも両親の罪なのかといったときに、神の技がこの人に現れるためだと。だから なんでこうなったのかということについてイエス様はあえて答えられなかったという、このしもべの姿をとっておられるわけなんです。でイエス様でさえこのようなしもべの姿をとっておられるのであれば、ましてや私たちもその裁くっていう言葉を使うとちょっと語弊がありますけれども、なんて言えばいいかな、判断するというか見極めるというか、そういうことについてはこの私たちはしもべの姿をとっていかなければいけない、そうやってはいけないんだよと。そのでここでイエス様この戻りますと、マタイの24章のところをに戻りますと、いつなのかという質問が出てくるわけですよ、私たちには。近づいているんだったらばということで、いつなのかと。でも知らないですよと。あえてそれを、このおっしゃって いらっしゃるわけなんですね。おっしゃっているわけですね。で、それでですね、いろんなこの例え、また事例をですね、イエス様はお語りになっていくんですけれども、よろしいですか、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからですですね。洪水の前の日々はノアが箱舟に入るその日まで 人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。こうして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らは、これ分からなかったと言いますか、知らなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ、一人が残されます。だから日常生活を普通のように営んでいるわけですね。食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしている。そして畑もこの、ね、普通のお仕事もしていると。ね、女は家では、ね、嘘を引いているという仕事、家事もしていると。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからですと。で、このように言ってます。で、ノアの時代、この思い出していただけたらいいんですけども、この箱舟の中に入りなさいとこう言われてですね、それでそれが確か、そうですね、1週間前にですね、雨が降りますからということで、動物また家族が箱舟の中に入ったわけですね。でこの時まで、このイエス様の解説によりますと、何ら変わらない日常的な生活を歩んでいたということです。他の人たちがですね、いつもと変わらない普通の姿なわけなんです。で、先ほどはこれらのことが起こったら知りなさいと言ったわけなんですね。で、ここを読むと矛盾してるんですよ。もう印が数多く出てきて、特に反キリストが現れてからこれまでになかったような大患難があって、そしてそのようなこの天変地異までが起こってですね、そこで輝かしい栄光を帯びてやってくるっていうことなんですよね。でもここでは日常生活が生まれてるっていうんです。で、ここでこの浮き彫りにされてきているのが、イエス様が戻って来られるという、その戻ってくるというところに、2段階あるんだよということが、この他の戻ってくるっていう箇所を読むと分かってくるわけなんですね。それが、例えばテサロニケ人への手紙の第1、4章16節からの軽挙になるわけ。ちょっと読んでみますと、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こう言ってますの。そしてコリントの15章の最後のところで52節ですけれども、50節から読むかな、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。これ眠るっていうのは死んでしまうっていうことじゃなくて、死んでしまうっていうことなんですね。実クリスチャンとしてね、テサロニケの第1の4章のところにも眠ったものについてはっていうふうに書いてありますけれども、復活するから、その希望があるから死んでるっていう、そういう内容ですね。で、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。で、この一瞬の出来事として言っているわけなんですよ。で、マタイによる福音書のみならず、福音書の中ではルカによる福音書の21章でもイエス様はこういうことをおっしゃっています。21章の最後ですね、36節で、 しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。これらのものから免れることができるように、つまりここにこの地上にいないように人の子の前、つまりさっきこの主と会うという言葉が第一テサロニケの4章にありましたけれども、そのようにいつも油断せずに祈っていなさいと言われます。そしてイエス様がこれすごいたくさん今日はですね、敬虚についてのあの箇所をですね言い直してるんですけども、あの14章ですね、ヨハネの、2節から3節ですね、2節3節。あなたの父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、つまり天に行ったらということです。また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。とこのようにイエス様は私は来ますっておっしゃっている中において、個人的に来ますよと、この言っている箇所、そして、この大、これらの大きな困難、から免れることができるように、そして人の子の前に立つことができるようにというイエス様が言われた箇所、そしてさっきの使徒パウロが言った、この一瞬にして起こる引き上げられるという出来事ですね。で、これらを甘味すると、あ、なるほど、イエス様は何の前触れもなしに戻って来られるんだ。日常生活の中で、普通に営みをしている時に戻って来られるんだ、突如として。そしてその後に、大患難があるんだよと。そしてあのイチジクの木の例えからということで、印が伴うこの地上にイエス様が戻って来られるということがあるんだということがここから分かるわけなんですね。で、先ほどのですね、ノアの、この火の中において畑で2人いると1人は取られ、1人は残されます。嘘を引いていると1人は取られ、1人は残されますということで、そうですね、あの真っ二つに世界が分かれます。イエス様が戻ってこられて、そしてイエスを信じる者たちが引き取られていきます。取られていくわけです。でも残っていくものが出てくるわけです。自分の仕事をしている中においていなくなる、取られるものもいれば残るものもいるわけですね。家族の中でも取られるものもいれば残るものもいるわけですね。で、このように、今まで、この救われてるか救われていないかということが、目の前ではこれ目に見える形ではわからないんですけれども、このような形ではっきりと認める日が出てくるんだよということであります。で、イエス様の勧めはですね、この36節からですね、この25章の、13節までが4つのその事例例えがありまして、すべてが目を覚ましていなさい、用意していなさい、あるいは用心していなさい、という言葉になっています。この勧めをするためにいろんなことをおっしゃっているわけですけれども、で、一つ目は日常生活何ら変わらないで行われている、あのルカによる福音書だと放蕩とかっていうのが出ていますから、この飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりっていうところには少し含まれてますね。この、この何ですか、ちょっと乱れた世の中っていうんですか、それがそのことをやってる時に、この突如として、起こるんだよということが分かるわけなんですね。で、次に、しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら 目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入れられはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るんですからですね。先ほどはこの目を覚ましていなさいと言ったけども、イエス様は今度はさらに強く用心していなさいとこう言ってるんですね。そしていつなのかその時はわからないと言っただけではなくて、今度は思いがけない時に来るからということなんですね。だから私たちがこれがイエス様が戻ってくるのではないかなっていうふうに、用心をするような印が起こってですね、その時はフィーバーするんですけれども、全く何ら普通の状態の時にですね、ああなんだということで、この日常生活をこう歩んで、いた時に突如としてくれたそういうシナリオになりますよということをこうイエス様はおっしゃってるわけなんですね。いつかわからないっていう時にこの、泥棒が夜の何時、これは当たり前の話なんですけれども、夜の、ね、9時とか夜の12時または夜の3時あるいは夜明けの、ね、直前であるとかですね。で、ここからもですね、設定はできないんだよという非常に大事な、イエス様の教えあるいは警告って言ってもいいですよね。このことは知っておきなさいっていう言葉からしかしって43節ですね。あなたは知らない。だから私たちの興味あるのっていつもね、いつなのかなっていうことなんですよ。だけれども興味がないのは日頃から用心しているっていうことは興味がないわけなんです。で、次にさらにイエス様がこの用心しなさいということを強く言うんですが、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な汁深いしもべは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前、これ直訳ですと、時間がかかると心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。はい、3つ目がこのしもべですね。で、しもべといってもですね、当時の奴隷はいろいろなランクがありました。旧約聖書の中でもね、ツバ、メヒボシェテの、サウル家のしもべのツバを見たらもう十分裕福な人だということがよく分かりますけれども、ここでもそういう部類のしもべなわけなんですね。で、イエス様は興味深いことに、この忠実に食事を与える、いわゆる働いている、養っているという例えに移しておられます。で、これは25章の後半にも同じようにタラントの例えのところで商売をするところでもこの忠実という言葉をイエス様がおっしゃっていますけれども、イエス様が戻ってくるというこの目を覚ましている状態、用心している状態というのは、実によくキリスト者として働いているという動機づけになるわけなんですね。で、これが実際にですね、イエス様が来る、早く来るというふうに言っている人たちの中で、そうではなくて、ただ待っているですね。ただ、このどうせ全てのことはイエス様がされるんだからといってですね、何もしないですね。 そしてその反対でですね、その終末のことは考えない、景挙のことを考えたらそういうふうになるからって言って、いや私たちで神の国を作り上げていくんだっていうですね、この両極端が、まあ、今のキリスト教会、まあ、教会キリスト教会にありがちな、人間的な、この考え方なんですよね。そうじゃないんですよね。イエス様が戻って来られる時に、私たちが忠実に、ここでね、で大きな、ね、成果を果たしなさいって言ってるんじゃないんですよ。毎日食事をあげるんですよ。つまり同じことをしてるんですよ。なんか目立つようなことでもなくですね、主から与えられた決められたことをしっかりと果たしている。そしてそれが評価いつされたとしてもおかしくないように、ね、私たち仕事してる時もなんか上司がいなかったらこうたらけてくるっていうですね、ダラダラしてくるっていうところがある。特にこのしもべと主人っていうのは、つまり奴隷みたい、奴隷なんてもう主人がいなかったらやりたい放題やっても構わないじゃないですかですね。でそういう、まあ、主人がいないじゃないかというところで、このさっき書いてあったように仲間を打ち叩き、仲間ですからね、例えばクリスチャンだったらなんかこう他のクリスチャンに対して愛で接していかないっていうか、ひどいことしていくっていうか、そして酒飲みたちと飲んだり食べたりしてば、ね、その自分の、まあ、やりたい放題にしていくと、まあ、そういうふうにしていった時に突如としてくるよと。でここで大事なのがですね、48節でまだまだ来る前なんですよ。でこれが直訳が時間がかかる。で次の25章にも遅くなって夜中になって、だからなんか花婿が来るのが遅れたのでって5節に書いてあって、夜中になってって書いてあるんですよね。で遅れてるように感じる時にイエス様が来られるよとなんですよね。だからイエス様が来られるのは明日かもしれないし、例えば1年後かもしれないし、1000年後かもしれないからというですね、説明を私はクリスチャンになって間もない時からもうずっと聞いていますね。いろんな人からね、今でもいろんな人が教会の中で言ってるみたいなんですがどうやって1000年後って思って目を覚ましていることができるのかなとなんですね。時間がまだあるでしょうと。これが実は私たちが自分勝手なことをする大きな動機になってくるわけなんです。そして遅いではないかって思っていくこと自体がこの罠なんだよということがここからわかるんですね。で実に第二ペテロで実に第二ペテロで、そういう人たちが出てくるというのが第二ペテロの3章の3節から書いてあります。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者がやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからのままではないかなんですね。もうまさにこれじゃないですか。創造の時から始めているの変わってないじゃないか。でこれがですね、まさにあれですよ。ですね、聖一説って言うんですね。ダーウィンがですね、この結局進化論を編み出したその元になるライエルという人が、この言ったのが、その今のこの秩序がありますよね。この川があってですね、これ浸食しててですね、でそれも大昔も変わらないんだよと。今のここで流れているこの自然の秩序、普通の時のこの秩序っていうのが昔からも続いて今の世界になってるんだよっていうのが聖一説なんですよね。だから変わってないじゃないかっていうのはまさに、これその聖一説のこのが出てくるよっていうこの予言じゃないかなっていうふうに言ってる人もいるんですけども、私も本当に興味深いなと思うんですが、で次見てください。こう言い張る者たちは 彼らは次のことを見ようとしています。すなわち、天は、ごめんなさい、聖地説じゃなくて祭地説かな、あの祭祷の祭ですね、祭地説かもしれません、すいません、私なんか日本語ってダメだね、すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。しかし愛する者たち、あなた方はこの一時を見ようとしてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが、見てください、次、遅いと思っているようにその約束のことを遅らせているのではありませんと。でその後に忍耐をして悔い改めるのを待っておられるんだよ。神様の忍耐の現れが遅いように見えるわけなんですね。ですから、ここで私たちが本当に気をつけなければいけないことが、もっと時間があるというこの生ぬるさですね。でもまとめますと、このノアの日においては日常生活で起こるよと。で2つ目が、これが、時間を設定できないんだよですね。そして3つ目が、遅く見える、もっと時間があるということに対して非常に、この戒めなければいけないよということであります。そして今度は25章ですが、用意をする、目を覚ますですね。これをもっとイエス様は深く、この10人の乙女を通して教えておられます。そこで天の御国は、例えで言えばそれぞれが灯火を持って花婿を迎える10人の娘のようですと。これ一体どういう話かと言いますと、これ覚えておいてくださいね。あのユダヤ人の結婚式っていうのが何段階かあってですね、で、婚約をする、まあ、婚約って言ってもですね、昔の婚約っていうのはちょうどマリアとヨセフの時にあったように法的な束縛があります。その時にですね、他の男と寝たとしたらもう石打ちで殺さなければいけないわけなんですけれども、そして結婚式になるんですが、その時に花嫁の家ところに花婿が出迎えに来るんですね。で引き取るわけなんですよ。英語で言うとフェッチング、フェッチという言葉を使いますけれども、そして行列、行進してですね、行列を組んで花、婿の家まで行き、それで結婚式を行います。それから、祝宴に入って1週間くらいそれが続くと、まあ、いうことなんですが、この乙女ですね、娘はその時にその花婿の後に続いてこの光を灯してこの歩いていく女たちのことなんですね。この娘って書いてますけど、この乙女って言ってもいいですね、いわゆる少女の話ですね。まだその若い人なんですけれども、興味深いことにですね、興味深いっていうか私が言ったことでなんか非常に感動していたのが、サントさんの奥さんが書き上げました。私が結婚式の時にローガンと、あれなんだっけ、どうせ、アキちゃん、アキちゃん、キリスト教の結婚式というのはケーキのスタイルでやってるんだよって言った時になんかひどく感動されてましたけれどもまず花婿は出てきますね。そして花婿が花嫁を迎えるわけなんですよ。その後で、結婚式はですね、花婿よりも花嫁の方が中心になるわけなんですよね。それかもう本当にこう全体の注目の的になるわけなんですよ。でこれがちょうどその、花嫁が花婿のところに行くという景況に、まあ、姿とこのつながってるんだよって話をしたんですけれども、教会とキリストが、このエペソの5章のところに追って 夫と妻との関係の中で話されていて、そして、黙示録の一番最後のところで御霊と花嫁が来てくださいと言って、花婿キリストがしっかり私は来るよとこう言ったわけなんです。でその時にここでは、そうですね、ちょっと続けて読んでみましょうか。ですか。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火を持っていたが、油を用意しておかなかった。で賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていった。賢いですね。これ万が一ですよ。遅れたら、これもう続かなかったら。考えていたわけですよね。で、花婿が来るのが遅れたので、みんなうとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは 彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましてなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。はい。賢い娘。で、愚かな娘。どちらもうとうと寝てしまいました。遅れているということです。で、先ほども夜の例えがありましたが、ここも夜の中で起こっているわけなんですね。で、ローマの13章の終わりのところに、やはり終わりの時について暗闇の話をしています。11節から読むと、13章の11節から読むと、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。ですね、同じでしょ。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。で、ここで眠くれ覚めるべきっていうのは、もちろんさっき言ったですね、死んだのに復活するっていうことではなくて、これ霊的に眠っていることでありますね。で、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具を打つけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけない。つまり肉の技にはまっている状態が夜が更けて夜の技、闇の技になるわけなんですね。そして今が闇なんだということが、この何ですかね、分からずに、ぼっとしているのがこの寝てしまっている、ということで、こう書いてるんですよね。で、これ第一テサロニケの5章にも書いてますよ。同じこと書いてますよね。あなた方光の子供ですからって、昼間の子供ですよってこのパウロは言っていますけれども、それでどっちも寝てたんですけれども、突如として来たわけです。やはり突如として来るんですね。しかも遅くなってきたと。で、賢い娘の方がですね、分けることはできないよって言ったんですね。助ける時間ってないんですよ。で、これすごい大事です。他の人を救うことってできないんだよっていうことです。まあ、ちょうどこれよく例えで私が話しますけれども、津波の時に、自分が高台に行くという教育を受けていた地域の子どもたちが、ほとんどが助かって、まあ、お父さんお母さんも助かったわけですけども、親たちもですね、あの子だったら高台に行くだろうというふうに知っているから、 あえて探すことはなかったと。もしこれが探していたら津波に飲まれるわけですよね。同じことが景気の時に起こります。人の救いの肩代わりというのはできないんですよ。自分が救われるしかできないんですよ。そしてその愚かな方は行ったけれども戸が閉められていたわけなんです。ちょうどドアの火の時と同じように、閉められたらですね、戸が閉められたらもうそれ以上入ってくることはできない。そして強烈なのが12節で、確かなところ私はあなた方を知りません。これどこかで言った言葉ですね。不法を行う者でも私は全然あなたを知らないと、これもイエス様が戻ってこられた時にイエス様が言われる言葉として、マタイの7章の最後のところに書いてあるわけです。ですね。関係を持っていなかった。じゃあここでの例えのポイントが、この油を持って用意していたかどうかなわけなんですよ。だから世界の人たちがこの、あなた油を持っていますか、イエス様が来られる時に油を持っているんですかどうかということをですね、説いているわけなんですね。でそれが、具体的にはね、聖霊の働き、特に旧約聖書では油は聖霊の働きとしてですね、この出てきますけれども、本当にでもまあここで聖霊の働きっていうふうにこの当てはめなくてもですね、用意をしているのかどうか、主にお会いする用意があるのかどうかであります。これが、この最後のですね、教訓というか警告になるわけなんですね。遅く感じているような時、そして、暗闇の中にまた眠ってしまうということもあるんだという、そのような時にですね、私たちが用意があるのかどうか、ということが今ここで書かれていましたですね。次回はですね、この先ほどのこの思慮深いしもべ、忠実にこの使える神に使えることですね、この報いを与えるところにおいても、やはりそれを無視してこの愚かな娘と同じように暗闇に追い出されて歯ぎしりをするという人も出てくるんだよという話になっていきますですね。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに教訓を与えてくださって、ありがとうございます。主よ、もう本当にアーメンであります。あなたが言われた通りに行っていきたいです。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。